こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今月じゃないですね、今日は今年の、ニュースや個人的なニュースを振り返りながらおしゃべりしたいなと思います。
はい。
今ね、手元に、NHK のネットニュースで、最も見られた記事はっていうのを見てるんです。
うんうん。
ちなみにね、第1位は、アメリカ大統領選挙11月。
へぇー。
そうなんですよ。ちょっとこれ下から、20位からあるから、ちょっと長いんですけど、言ってきますね。
はい。
20位、PFAS 汚染各地で6月。19位、岸田首相が、自民党総裁選挙に不出馬8月。18位、ドジャースがワールドシリーズ制覇。17位、大谷翔平さんとマミコさんの写真を初公開。これがさ、17位に入ってるのすごいさ、なんか優しいニュースだね。これ3月ね。
はい。
16位は、1月1日ですね。能登半島地震。で、15位、トランプ氏銃撃事件7月。14位が米不足8月ありましたね。で、13位が西田敏行さんの死去、こちらが10月です。で、12位が兵庫県知事選挙11月、いろいろありましたね、これも。11月が水原一平氏、違法賭博の疑いで捜査。私たちこれによって生きてきて配信なくしてますからね。
すごいタイミングだったよね、あれ思えば。
本当に。で、10月は北九州中学生2人殺傷事件が12月です。で、9位、中山美穂さん死去12月。で、8位、熊本5社が全国交通系 IC カード廃止へ。こちら9月です。7位、東京都知事選が7月。6位、羽田空港航空機衝突事件。こちらも1月でしたね。5位、南海トラフ地震臨時情報が8月。4位、台風相次ぐ8月。3位、衆議院選挙10月。2位が自民党総裁選挙9月。で、1位がアメリカ大統領選挙11月となっています。あきちゃん、どうですか？これ聞いてみて。ちなみになんかこれに載ってないものでもいいんですけど、個人的に印象に残っている話とかありますか？ニュースとか。
なんか今のランキング聞いても、うん、あったねって感じだったし、
うん、
私もあんまりテレビを見ないプラスツイッターもやってないのでニュースがね、うん、いまいちこうキャッチできてないのが恥ずかしいんですが、なんか単純な感想として、うん、1位は自国のニュースではなくてアメリカなんかいってい
や、まあそうですね、アメリカ大統領選挙やっぱりなんかさ、このそんな地獄にみたいなさ、なんていうの、分かってるな、もう一回分かってる地獄じゃないですけど、もちろんね、支持されてる方もいらっしゃるから、なんだろう、絶対それが地獄とは思わないけど、私の立場からしたらもう地獄って分かってることなので。
ねね、ごめんごめん、私地獄じゃなくて、うん、自国ね、自分の国のニュースじゃなくて、そうそうそう、分かってるか、
分かってる分かってる、私はトランプが再選したら地獄だと思ってて、秋田は自国のニュースがせめて、ね、1位だであるべきだよね、確かに。なんか
日本もね、きっといろいろ変化があったと思うんだけれども、やっぱそれ以上にトランプさんってすごいなと思うよね。銃撃のやつもランキング入ってたけどさ。
本当にね、銃撃さ、本当にあれ本当だったんって、やっぱりちょっと、なんかね、私は陰謀論じゃないですよ。なんか、ね、気をつけてます、ね。
それ言うとさ、
なるべく気をつけてますけど、それでもなんかその後に、あれ耳傷あるのみたいなのはちょっと気にしちゃいますよね。
そんなことまでできてしまうの？
いや、どうですかね。でもさ、ちょっとそれちゃったらね、もう重大な事故ですから、仕込むってこともないでしょうとは思うんですけど。
でも本当に悪運強いんだなって、やっぱ知らしめましたよね、あれは。
本当にね。だってやっぱり暴力を肯定してる人がああやって暴力にさらされた時に自分は死なねえんだっていうね。だってもう議事堂のこともあったけど、それで報復人事をしますってあらかじめ言っていて、それでも当選するわけだから、 すごいですよね。で、やっぱり今年は選挙関連のニュースが多いですね。
そうだね。
兵庫県都知事選挙もすごく話題にしたし、兵庫県都知事じゃないですね。兵庫県知事、で、うん、あと、東京都の都知事選挙もね、7月にありました。ちょうどその時はシドニー来てる時でしたね。
ああ、そっか。
ね、あと自民党総裁選もあったし、衆議院選挙もありました。2位、3位がね、2位が自民党総裁選で、3位が衆議院選挙って、
うんうん、
なんかさ、自民党総裁選でもうどうしようもできないじゃん、こちらには。
そうだよね。
そうそう、党内でのことだから。
おうおう、
でも、ああ、2位なんだと思って。
ねえ、確かに選挙づいてるよね。
うん、2024年はね、そういう年でしたね。
あとこう振り返ってみたら1月ね、確かにすごいスタートだったなって、うん、なんかもうね、いけないけどやっぱりこう、うん、ね、忘れがちになってしまうことも、
うん、
あのこうやってね、ニュースを掘り返して思い出せることがあるなってありましたね。
いや本当にね、そう、やっぱり飛行機乗るときに思い出しますもんね。あ、ポケットのある服で行こうって、う
ん、話したもんね、それもね。
話した話したねえ。
どうですか、武藤は、このランキングを見て、でも、まあ、自分の中でも。
うん、私、谷川俊太郎さんがお亡くなりになったのが、大きなニュースの一つだったかなと思います。あとは、マギー・スミスもお亡くなりになって、かな。あとは。
結構ね、この人が亡くなったってニュースは、こう上がりやすいんだね、うん、ランキング。
あ、そうなのかもね。あと、中山美穂さんは、お若かったから余計にびっくりされたっていうのもあったと思う。
ねえ。うん、なんか、ヒートショック。まあ、原因ははっきり言ってるのかわかんないけど、ヒートショック、やっぱ、親にちゃんと言おうとか思ったもんね。
本当に私、この間住宅虐待、日本の、家は建築基準法的にちょっと低すぎる、うん、国連からも勧告を受けている住宅虐待だっていうふうに言われてるっていう話をしたんですけども、
うん、
まさに私のね、実家なんかもう寒くてしょうがないんですよ。
いや、一軒家だしさ、広いしさ、うちの実家もそうだけどね、やっぱ全然、うん、違うよね、冷え方が。
あったまらないですよね。マンションってさ、まあ寒いんだけど、やっぱ一軒家ほどじゃないというか。
あ、全然違う気がする、やっぱ気密性が、
うん。そうそうそう。だからね。なので、それもうちょっとね、どうにかならんかなと思ってるんですけど、補助金とかね、出れば、こっちでいろいろやってあげようかなと思ってるんですけど。
うんうん。
ね、でもね、すぐにできるものじゃなかったりするから、ちょっとどっかにね、移ってもらわなきゃいけなかったりするし。
ああ、そうだね。お風呂使えない期間ね。
そう、あったりするからね。あとはそうですね、12月の、本当にここ1ヶ月ぐらいの話で言えば、大阪地検での、告発された性暴力の事件があったり、それをね、裁判では認めていたけど、その後、やっぱり無罪を主張していったりとか、あとは、この間の、医大生による性暴力に対して判決がね、一審では、懲役刑が言い渡されていたけど、二審で、無罪になってしまったとか、そういった、やっぱり性犯罪のニュースがすごく増えていたりするので、まあ、その裁判じ、その事件自体はね、2022年のものなんですけど、なのでやっぱりね、なんかちょっと空気として2019年のフラワーデモの前みたいな憤りを感じています。ですね。あとは、どうかな。いろいろあったはずですけどね、私にとってね、夏が暑かった。なんかすごいさ、普通の水が冷たいとか、そういう話ですけど、水は下に流れるみたいな話しますけど。
気候のね、問題も。でもこれ本当にさ、真剣に考えないと、
うん、
5年後、10年後とか、
うん、
本当にこうなんだ、生命を脅かす問題になっていくだろうしね。
本当にね、もう通勤がちょっと、難しいんじゃないかと思うんですよね。で、通勤がなくな ってくるとか物流量が減るとかになるとどうなるんだろうなと思うんですけど、でも物流は今からね増える一方でしょうからね、減らせられないでしょうからね。
在宅が増えるとより一層物流は増えそうな気がするけどね。
そうね、いや本当にね暑かった長くて暑かった。
そのうちさ、こうあの外出禁止令とか暑さでね、出そうだよね。何歳以上何歳未満は家から出ちゃいけませんみたいな。
ねえ、だって夏とかお子さんどこで遊ばせてたのみんな。
ほんとそうなんだよね。
どうされてた？
あの遊べなかったね。特にうちはちょっと娘がちっちゃかったから余計だけど、もう外行けないよね。
行けないよね。
うん、
あったもの。だって夜になっても暑いんだもん。
そうそうそう、暑さが逃げていかないからさ、どこ行っても暑いし。
そう、
大変だよね。で室内は室内でさ、またなんか違う暑さとか、なんかやっぱね人との距離があると感染症とかもあるし、
いや本当にね。だってね、去年は私日記つけてるんですけど、去年の気温見たらね、冬も12月の20日ぐらいかな、21度だったんですよ。
去年が？
去年の冬、去年の冬ね、すごい暖冬で、暖かかったの、12月中。
ああ、そうなんだ。今年もさ、11月中暖かかったけど、急に寒さ来たよね。
そうなんだよ。だって、11月の終わりの頃で21度っていう日が何日かあったよね。
うんうん、暖かかった、全然。
なのにさ、夏こんな暑いくせに冬も、冬もいっぱしに寒いつもりか？思いましたよ。
ねえ、もう余計そちらが、オーストラリアが最高に感じるね。
そうなんですよ。だって冬そんな寒くないんだよ。
いいなぁ。
でしょ？
いい。でも、でもオーストラリアの中でもさ、変化はないのかね。これって地球上で考えたらさ、日本だけの話ではないじゃない、きっと。
もちろんそうだと思う。あるんじゃない？温暖化してるとかあると思う。で、シドニーはちょうど、メルボルンとかに比べたら寒すぎないし、上の方のケアンズとかに比べたら湿気もないしっていう、場所的にちょうどいいんだと思うんだよね。
確かに。あとあれだよね、オーストラリアはさ、あの森林火災がやっぱり気候変動で、
ね、そうそう、あ、そう言われてたよね。乾燥するからね。そうだそうだ、去年もちょうど大きい火災が私来た時あったんだった。
あ、そうだったっけ。
そうで、あとね、50年前のニュースを振り返るみたいなのをなんか昨日ちょうど見てたんだけど、ここではなんかハリケーン取り串だっけかな、なんかそういうのが来てたみたいなニュースを見ました。全然関係ないんですけどハリケーンこの時期に来るんだと思って。
あ、日本にいるとさ、あんまりこう身近なものじゃないけど、
もう冬でさ、ね、ハリケーンって感じしないじゃん、やっぱり。
うんうん、
ハリケーンシーズンも違うんだと思いましたね。
あ、気候もね。あとちょうど私もこの間見たニュースで、また経済に戻ってしまうんだけど、やっぱ先進国の中で30年間お給料変わってないのが本当に日本だけで、ね、マジで日本やばいぞみたいなことを海外の人が言ってるニュースだったんだよね。
あ、そうなんだ。
もうさ、ドキドキしちゃった。
いや本当にね、なんでさ、私たちさ、こんなに成長成長成長って煽られてるのに、なんで変わらないの？
どこがさ、ストップさせて牛耳っちゃってんのか。
本当にね、なんかさ、この間さ、時給1500円、過半数の企業が無理と回答みたいなニュースを見たんですよ。なんかさ、ちょっと待って、さ、オーストラリア30ドルだぞ、時給と思ってさ。だけんだと思ったんですけど、でもさ、私たちもさ、消費税 10%? 無理って言いましたよね。無理って言ってるけど、やらされてるじゃん。なんかお前も、やれよ。
そう、みんなさ、できると思って物事進めてもらわないとさ。
そうそう。いや、
生きていけなくなっちゃうよ。
やっぱりさ、そう考えるとさ、外貨稼げるようにしなきゃな、次の子たちはってなるよね。
そうなんだよね。そうも思うし、そりゃ、有能な人材はさ、外出るよね。
そうだよ。 そりゃそうよ、こんなに縁も弱けりゃ自国でも大してさ給与上がんないんだから。
そりゃ流出が防げませんよねって、どこの立場か分からんけどすごいね、もんもんとしちゃった。
いや本当になんかニュースじゃないですけど、裏場闇バイトか、闇バイトもこの番組でも話しましたけど、
意外に聞いてもらったしね、それ。
そうね、だからさ、やっぱ治安もさって思っちゃいますね、うん、ちなみにもですけど、治安は良くなってるらしいです。
あ、え、日本？
日本治安良くなってる、統計というか件数としては治安良くなってるんですって。
へー。
なんだけど体感治安が確実に悪くなってるんだそうです。
まあ、このニュース操作されてる感じはあるけどね。
一つのニュースで見られやすいものをもう何回も何回も流すっていうのももちろんあるとは思うんですけど、うん、でも人の余裕がないなっていうのは私感じるんですよね。この、
あ、
なんだろう、日常駅とかに行くとね。
あ、駅にいる人がってこと？
そう、自分がいる人とかを見るとなんか余裕がない人が多い気がするなって、うん、私はちょっと思う。人の人事ですけど、
うんうん、
なんかさ、私いつもは満員電車使わないルートで出社するので、まあうん、あんまり混んでる電車に乗ることがないんですけど、たまにこの平日休み取ってなんかちょっと映画見に行くってなった時にもう満帆の電車乗んなきゃいけないんですけど、
そう
ですね、もうみんなの余裕がないわけですよ。ポジション取りとかもすごい激しいし、なんかこの柔軟に流動的にみたいなのはあんまりないんだなって。もちろんそうされてる方は一部だと思うんですけど、余裕ないなと思ってる。
そうだ、ね、
私に余裕あるって話じゃないですよ。
公共機関行くと確かになんか意地悪な人いるんだなって、うん、もう一歩詰めてくれればいいのにとか。
そう、
エレベーターとかもさ、
うん、
分かるけど、それでしか使えない人、それでしか移動ができない人いるんだからとか。
そうそう、なんか私たちのためには階段もエスカレーターも用意されてるよって。もうエレベーターしか用意されてない人もいるわけって思うじゃん、うんうん、だからね、なんか最後治安の話になっちゃいました。なんか明るいニュースありました？そういえば
明るいニュース、なんかさ、やっぱこういうランキングもさ、悲しいニュースばっかりだなっていうのも一つの感想だったんだけど
ね。
明るいニュース何やったっけ。
熊本5社が全国交通系 IC カード廃止へっていうのがあるんですけど。
おうおう、それ何？
これね、熊本の多分交通メトロとかが多分ある、電車とか熊本電鉄とかあると思うんですけど、うんうん、ごめんなさい、今わかんないで話してますけど、それらがね、IC 交通系 IC をね廃止したんですよ。で、おうおう、ビザのタッチとかで乗れるようにしたの。
あ、そういうことね。
そうそう。で、
ツーリスト向けにってことだね。
そうそう。あと、うん、多分その、イコカとかスイカとかを全部、なんだろう、導入する方がお金かかっちゃうんだったか高いんだか、なんかね、とにかくコストが、この日系の何かを使うよりもコストがかかるんだよね。コスト高になるから、なんかそれで、クレジットカードの IC、タッチ決済を使うみたいな話だったと思うんですけど、これ間違ってたら本当すいません。
ああ、そうかそうか。でもそういうのをね、どっかがスタートすることで広がっていくといいね。
そう。で、ただその話を私ね、友達にした時に、でも、スイカって本当にびっくりするほどのセキュリティ能力の高さなんだってよっていうのを聞いたんです。ごめんね、全部うろ覚えの話して。
まあまあまあ。
だから、ああ、スイカってそうなんだって思ったっていうだけの話です。
まあそうだよね、便利に使えてる裏にはさ、いろんな人の苦労があったりするんだろうけどね。
本当にね、私一人会でも話しましたけど、やっとね、ビザのタッチ決済がスマホでできるようになって、すっごい便利です。
それさ、私もずっとやりたいと思いつつ、本当に後回しにするよね、うん、めんどくさいって思っちゃう。
ね、そうそう。でも一回やってみて、例えばオーストラリア、居住地をオーストラリアにしてカードを登録したら、日本ではちゃんとクイックペイとしても使えるんですよ。 けど海外に来たらちゃんとあのクレジットカードのタッチ決済と同じように Apple Pay のタッチ決済使えるようになりました。
ああ、それはいいね。
で、こっちはさ、バス乗るものも電車乗るのも全部カードのタッチ決済で行けるから、このいちいち財布、あの、携帯を今手に持ってるのに財布を出してってやってるとさ、この、油断してるツーリストはさ、もう私みたいなもんはさ、ダメダメなわけですよ。
もう両方取られちゃうよね。
なんかね、シドニー治安いいんだけど、それでもさ、なんだろう、私あとすぐなくすからね。すごく助かりました。
あ、よかった。じゃあ今回はね、あの忘れ物落とし物ないようにね帰ってきてもらえたら、ね、
そうしたいと思います。じゃあちょっと明るいニュースはなかなか見出せなかった。でも一つだけ、あのマミコさんのお写真が初公開っていうのがやたらと伸びていたらしいっていうのは分かりましたね。
そうだね、あのご使用のバッグも ザラで、
あ
の
すごく
共感できるみたいなね、あのニュースもございましたね。
あ、それがニュースになってさ、みんながみんなにさ見てもらうのさ、すっごい照れくさいね。
本当だよね。ほっとけっていうニュースだよね、それ。いいニュースっていうより
本当だね。私もじゃあなんかセレブと付き合うってなった時は、あの人ユニクロのこの服着てますってなっちゃうのかな。
そうするとあの嫉妬にね、まみれずこう好感度が上がるらしいですよ。
そっか。じゃあそれを、はい、なんかせめてもの今年のね、いろいろあって、あの現在進行形で嫌なこともいっぱいありますけど、せめてものいいニュースとして、
はい、
このあたりで終わりにしたいと思います。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題などお待ちしております。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。
失礼いたします。